19ページ、軽井沢病院だより、山歩きのすすめ。今回は山歩きのすすめという表題で書きます。今回で私、浅野の担当は最後になります。山歩きは趣味の問題で、人に勧められて始めるものではない、との考えはもっともです。人生の時間は限られていますし、他にやりたいこともたくさんあるはずです。しかし人は進化の過程で長く森の中や洞窟で暮らしてきました。その頃の遺伝子は私たちの体内にまだ息づいています。中空間の中に植物を配置する人が多いこともそのことを物語っています。人間の中に太古から引き継がれている遺伝情報に基づく本能を体感しようよ。そうすれば気持ちいいよ。というのが今回のお話です。以下、実用的な視点も含めて山歩きの利点を5つ挙げます。山歩きによる運動能力の向上は明白なので今回は触れません。1、山ですれ違えばみんな仲間。山に一歩入れば、出会った人に、こんにちは、と挨拶するのが常識となっています。登山者の多い山では、挨拶し続けることになります。これがリズムに乗ってくると、快感に変わってくるのです。短いけれど、同じ時に同じ場所にいて、皆とつながっている嬉しさです。プリンスのショッピングモールの中で、すれ違う人々に、こんにちはと声をかけ続けていたらただの変なおじさんですが、山という環境の中では皆同士といった感覚になれるのです。一方、人の少ない山域で歩き始めて3時間経って、その日初めての登山者に出会った場合などは、人恋しさのあまりお互い立ち止まって雑談やルートに関する情報交換が始まります。人とのつながり、人のありがたさを実感できるのが山なのです。2、達成感が味わえる。山歩きは上り下りがあり、途中に多くのショーピークがあります。その小さなピークを越すたびに小さな達成感を感じられます。目的とする山頂では大きな満足感が湧き、そして何より下山した時の安堵感は、この上ない幸福感につながっていきます。歩き続けること、汗をかき続けることで、脳内にセロトニン、エンドルフィン等の幸福感を生む伝達物質が増えるのです。以前に内科医師として軽井沢病院に勤務したことのある作家、なぎ啓史氏は、芥川賞受賞後にうつ病を患い、その後、登山を始めてうつを克服したと著書の中で述べています。3、探検ごっこ、鬼ごっこ的緊張感の醍醐味。山歩き中は熊が突然現れるかもしれません。マムシが地面を這っているかもしれません。マダニやヒルが食いつく可能性もあります。また、痩せ尾根や岩場で転落する危険もあります。つまり、緊張感の連続です。これは、ストレスではあるものの、石器時代の狩猟中の感覚、あるいは、さらに遡り、人の祖先が今よりもか弱い動物として存在し、他の大型動物に追われていた頃の感覚に通じるものがあります。子供にとっての探検ごっこ、鬼ごっこに匹敵する本能的な遊びが山歩きの中には秘められているのです。4、危機管理能力が向上する。山を歩く際は飲料や食料を非常用も含めて背負い、どんなに慣れた山でも複数の懐中電灯やビバーク、緊急野営、できるだけの着替え、保温シート等を持参します。 荷物の半分以上は緊急時用のものです。山を歩けば歩くほど用意は周到になされるようになります。山への持参品は災害時の必要物品と重複するものが多く、知識、物品ともに災害時に生かされるはずです。5. 野生の感覚がよみがえる。山の中で風の音を聞き、木々の緑を眺め、時に雨に打たれ、転んで泥だらけになる中で、日常生活で忘れていた野生の感覚がよみがえってきます。あえて言葉にすれば、私の場合、俺生きてるぜ、小さなことどうでもいいじゃない、といった感覚です。以上、山歩きで得られるものを書きました。参考になれば幸いです。1年間にわたりお付き合いありがとうございました。軽井沢病院麻酔科浅野克則。
日本登山医学会所属。
心と体の健康相談室にお話しに来ませんか？理由はわからないけど、なんだかしんどい。それは心と体からのサインかもしれません。検査では異常なしと言われたけれど、なんとなく体が重い。理由はないはずなのに気持ちが晴れない。そんなはっきりしない不調を抱えていませんか？私たちの心と体は実は切り離せない関係にあります。忙しさや気遣い、我慢が続くと、心の疲れは自律神経やホルモンのバランスを通して、だるさ、頭痛、眠りにくさ、気分の落ち込みといった形で現れることがあります。これは決して気のせいや弱さではありません。心と体が少し休んでほしい、無理をしているよ、と知らせてくれているサインなのです。特に、真面目で責任感の強い方ほど、自分の不調を後回しにしがちです。まだ頑張れる。このくらいで相談するのは大げさかも。と思い、気づいた時には、心身ともに疲れ切ってしまうことも少なくありません。大切なのは、不調を無理に我慢したり、原因を一人で探し続けたりしないことです。言葉にして誰かに話すだけでも、心と体がふっと緩むことがあります。専門職と一緒に整理することで、自分はどうしてしんどかったのか、これからどう整えていけばいいのか、が見えてくることもあります。助産師相談外来は、診断がつくほどではないけれど、いつもと違う不調や違和感を感じたときに相談できる場所です。病気かどうかわからない段階でも、心や体の状態を一緒に整理し、日常でできる整え方や必要に応じて医療につなぐお手伝いをしています。受診するほどではない気がするけれど、このままでいいのか不安。そんな時こそ、どうぞ気軽にお越しください。あなたのなんとなくしんどいを一人で抱え込まなくて大丈夫です。軽井沢病院3階産婦人科、婦人科外来、妊婦健診、毎週月曜日、金曜日。助産師相談外来、毎週木曜日。相談時間、一人30分。軽井沢病院ホームページの二次元コードが示されています。予約・問い合わせ先、軽井沢病院、電話 45-5111。